9月26日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時までの生放送です。いろいろと番組でもお知らせしておりますけれども、来週、再来週ですかね、再来週が、まあ、日本放送というかラジオ全体のスペシャルウィークということで、まあ、いろいろ各番組企画を練っているわけなんですが、
はい、
この工事アップはですね、現地で見た聞いた韓国徹底レポートということで、現地で見た聞いたっていうのはこれポイントでして、ようやく今日になって言えるんですが、私、10月の頭にですね、韓国に出張をしまして、で、それで、まあ、いろいろ、専門家の方を取材したりとか、街の声も聞いてきたりとか、まあ、やろうと思っております。まあ、なんでこのタイミングがっていうのもいろいろあるとは思うんですけれども、そう、やっぱ、わーっとこうね、まあ、いわゆる韓国どうなんだろうっていうのが、確かにこの夏盛り上がって、で、今確かに盛り下がっております。で、もう、嫌韓どころか、韓国嫌いとか言うよりも、こう、なんか無感、うん、無視というか無関心みたいなことになってるんですが、かえってこの冷静になってきたところ、頭が冷えてきたところだからこそ、じゃあ、国、韓国って一体どういう国なんだろうっていうのを、一回根っこから掘り下げてみようじゃないかというふうに思ったんですね。まあ、で、いろいろちょっと今、専門家の方にも当たっていて、それこそ、まあ、スケジュールが合えばなんですけれども、もともとその韓国軍にいた人で、今は学者をやっている人とか、そういう人にもちょっと当たってみてですね、うん、一体じゃあこの日韓関係とかもっと米韓関係さらに広げて、東アジアのこの全体ってものをどういうふうに韓国の人が思っているのか。というのをちょっとね、で、やっぱり取材をちょっと取っかかりということで、いろいろ現地の人に聞いてみると、まあ政治の話そのものを持ち出すと、やっぱり右左ってイデオロギーが強くなっちゃうんだけど、うん、まあ経済だとか安全保障だとか、そういう分野からこう掘っていくと、いろいろ冷静なというか、本音の部分の立ち位置っていうのがだんだん見えてくるんじゃないかっていうような話をしていて、まあ、時間に限りはあるんですけれども、取材ができればな、というふうに思っております。まあ、後ほどね、また詳しくお知らせもしますが、再来週10月7日からの1週間、スペシャルウィーク、現地で見て聞いた韓国徹底レポート、お楽しみになっていただければと思います。さあ、この後8時まで生放送です。OK、工事アップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってきましたが、今日はバラバラというような感じですね。まあ、国連で、いろいろと今国連総会が行われている関係で、外交がニューヨークの国連本部などを舞台にして、様々行われているわけですが、まあ、これについて特に日米の首脳会談が行われましたんで、それを一面トップに掲げているのが読売新聞です。日米貿易最終合意署名と、年内にも発行ということが書かれております。それから国連演説についてを一面トップに載っけてきたのは産経新聞。イラン核合意修正に含み国連演説、制裁解除が条件ということで、これはロウハニ大統領、イランの方のトップの一般討論演説の内容であります。まあ、イランとアメリカの関係、中東情勢だとか、いろいろと出てきております。後ほどですね、今日のコメンテーター、明治大学准教授経済学者の飯田康之さんと、まあ、このあたりの外交について、特に日米の、貿易協定などについては話していきたいと思います。ちなみに安倍総理も国連でのこの一般討論演説を行う予定ということで、まあその内容というのもね、いろいろと報道もされてますけれども、北朝鮮との、まあ、金正恩委員長との会談についても条件をつけずにやるというようなことを含みを残すという報道などもされております。 そしてその一般討論演説といいますと、アメリカのトランプ大統領が国連で演説をしました。それについてというのがですね、全文が載ってたりもします。これは読売新聞ですけれども、8面の小さめのところで、トランプ大統領とそれから安倍総理の、演説の要旨という形で載っておりますが、まあトランプ大統領、気候変の非常に激しい人で、特に、まあ日本でもね、どちらかというと、暴れん坊でぶっ壊し屋じゃないか、というようなことも言われますけれども、これも批判を浴びるだろうけれども、結構本質ついてるなということを言ってまして、未来はグローバリストのものではない愛国者のものだと。まあこういうことを書くと、またアメリカ第一主義じゃないかとか、あるいはもう右に寄りすぎているというような批判も出るとも思うんですけれども、これ、世界中の潮流が確かにこっちにこう来てるよなという感じがあります。まあ特に経済の面なんですけども、グローバル経済ってものがもう盲目的にそれが良いというふうにされてきました。この21世紀に入る前ぐらいからですね、とにかく経済で世界中は一つにつながるんだと、どんどん地球が狭くなると、で、物の動きも人の動きも、活発になればね、経済で結びつけばそれが平和につながっていくじゃないかというような、まあバラ色というような未来がね、90年代特に冷戦が終わってから、まあどこを節目にするのかっていうのはいろいろな議論ありますけれども、例えば911の同時多発テロがそうだという人もいるし、まあもっともっとその後の例えばその中東のアラブの春が終わってしまったあたりから変わったんだという人もいますけれども、結局このグローバリズムがこうどんどんと進化深くなっていた結果、なってきた結果どうなるかというと、世界中で金を稼ぐ企業と、一方で、国というものはこれ引っ越すことができませんから、国というものが利害が今までは一致していたものがだんだんと離れていって、もはや金を稼ぐためには、個々の国々の規制だとかっていうのは邪魔だというふうになっていった。で、その結果何が起こったかというと、これもトランプ大統領が指摘していますが、一部の人たちの利益のために、一握りのものが中流階級を犠牲にして裕福になったというふうに指摘をしているわけなんですね。で、確かに特に先進国で中流と呼ばれる人たちがどんどんと所得を減らしていって一番こう損をこいたと。で、一方で一部の金持ちがどんどん金持ちになってたと。で、そして、いわゆる、まあ、新興国の中では、今まで、低所得だった人がどんどんとこう、所得を上げていって、これは恩恵を得たと。で、ただ、それは、実は、先進国の中流の人たち、まあ、普通のサラリーマンとしてですね、一生懸命国内で頑張ってる人たちと、海外でもっともっと賃金が安くて同じように仕事ができる人たちが、国をまたいで競争しなきゃなんなくなっちゃって、そうすると、いわゆるこう、底辺へのこう競争というんですが、そりゃ企業経営者からしたら、国の壁が取っ払われればですね、外でお金があまりコストがかからない人を雇った方ができるものが同じだったらそれでいいじゃねえかっていうことになってしまうわけですよ。日本でも怒ったでしょ。メーカーが日本で物を作るよりもコストの高い日本で物を作るよりも中国だベトナムだ東南アジアで作った方がよっぽど安くて同じようなそこそこのものができるじゃないかと。まあで日本は不景気だからコストも高いし、だったら工場を日本のは閉めて、アジアに行こうじゃないかと。でそれが来賛された時期もありましたよね。こうやって日本は稼いでいくんですこれからって言って、でその結果どうなりましたか。日本の中で一生懸命コツコツ頑張ってきた、で俺たちそこそこ中流だよなっていう人たちがどんどん所得が減り、そして雇用がなくなっていってしまって、でその雇用はどこに行ったんだと。気づいたら中国や東南アジアがどんどん豊かになってって日本なんだか止まってるじゃないかっていうことになってきた。で結局それは グローバル企業と国っていうものの利害が完全に対立してしまっていると、今やそういうところに来た。それがトランプさんであり、あるいは、イギリスの EU 離脱であり、というところにやってきてしまったんじゃないかと。そうするとその国の壁を高くするってことが閉鎖的だとかなんとかとか前の時代に戻るとかいうふうに言いますが、これこそが実は国民の声なき声を聞いている、あるいは投票行動にのっとった政治をやっているってことなのかもしれないと。そうするとですね、この先じゃあ経済が全部こう縮小していくのかっていうと、まあそうなっていく未来なのか、あるいは日本の場合とかアメリカも特にそうなんですが、国の中で、こうお金を回していくっていう、いわゆる内需の方が大きい国なんかはそれでなんとかやっていけるんじゃないかっていうような説もあるんですね。これただ額面で批判をするんじゃなくって、じゃあその先にあるこう経済だとか、そういうところまで踏み込んでこれ議論をしていく方がより生産的になるんじゃないかなと私は思います。それをこう一つこう石を投げて議論を呼び込む今回は演説だったような気もするんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、金融庁が老後2000万問題について報告書案の撤回を決定しました。それから日米の首脳会談、さらに北朝鮮も含めた朝鮮半島情勢について、ムンジェイン大統領が国連総会で演説をしました。そしてチェーンストア販売統計、まあ、これは足元の経済と、そして10月1日の消費増税についてお話しいただこうと思います。でさらに台風15号による千葉県内の農林水産業の被害が283億円に上るというような試算も出てきました。ご意見お待ちしております。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、6時23分です。ツイッターで貴京来さんから、オープニングというか先ほどのね、新聞解説のゾーンのところでトランプ大統領の演説をご紹介しましたが、確かにグローバリズムの弊害は出てますね。しかし貿易理論の原点はそれぞれ得意とすることが違う国同士が得意なことに資源や労力を投入して自由貿易にすれば世界の生活コストや社会は良くなるということだったはず。そこは勘違いしてはいけないかと。まあそうなんです、それはそうなんですけど、結局こうそれが行き過ぎた結果が今なんではないかというところが一つあって、まあ手っ取り早いのは多分再分配を強化するっていうことなんですけど、これは金持ちから税金を取ってそれをこう所得の低い人にこう配分すると、一番金持ちが嫌がるのがこれじゃないですか。それよりは、一人一人からそれぞれあまねくパーセンテージで取るといういわゆる消費税のようなものの方がですね、金持ちにとってはとてもいいわけですよ。だから消費税は上げる、法人税は下げるみたいなことを行われると、これがだからどうかなっていうのは議論の余地があると思うんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。メール COZY コージーアットマーク 1242.com です。さあ、次第コメンテーターは経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
宇野住まいのスタジアムいいのできましたね。
そうですね、宇野住まい、ちょうど発災直後のゴールデンウィークに伺って、
そうでしたか。
その時はもう本当にまだ、ねえー、まあ、瓦礫自体の片付けも完了してない状態だったんですけれども、こうやってワールドカップ迎えられて感無量ですよ ね。
当時だとまだ土台残ってたりとかした時ぐらいじゃん、ね、
そうそうそう、まさに蓬莱館っていうところさんの話とかね、はい。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
9月26日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。金融庁が老後2000万円必要とする報告書案の撤回を決定。金融庁の金融審議会は昨日総会を開き、95歳まで生きるには夫婦でおよそ2000万円の蓄えが必要と見積もって批判を浴びた老後資金報告書括弧案の撤回を決定しました。来年の春以降新たな報告書の策定を目指しますが、公的年金や老後の必要な資金額には触れないとしております。まあこれ確か飯田さん出てきた当初にこの番組で触れましたよね、
はい、そうなんですよね。まあ確かにこの2000万円必要というのは、まあ平均値を使った議論なので、うん、あまり正確ではない、
はい、
どちらかというとイデコとか積立ニーサ、まあ利点を説明しようと思って先走ってしまった、はい、そんな性質が強いんですけれども、
ね、証券会社のパンフレットじゃねえかって話しましたね。
ただこの撤回自体は私反対で、というのもですね、はい、報告書ってあくまで報告書なんですよ。こういうふうに、まあ、審議会独立の意思を持った有識者の会議で考えましたよと、はい、でその報告書を受けて例えば金融庁、そして最終的には財務省がですね、いや全然この報告書を言ってること違うからそれに従わないって言ってもいいし、うん、
はい、
あ、重要なあの事実ですね、じゃあこれに向けて予算をつけましょうっていうふうに言ってもいい、
うん、
あくまで上位の意思決定のための補助材料のはずなんですよ、
はい、
ですからその補助材料に政治的な影響力というのを求めてしまったら、または政治的な判断っていうのを求めてしまったら外部有識者を招く意味ないじゃないですか。
うんうんうん、確かに。
そう、それだったら与党内または役所で作ればいいんですよ。
うん、
と言いながらまあ結構なんだかんだで役所が作るんですけど。
まあ、そういう性質の審議会というのも、うん、あったりはするとは聞きますが、
そう、
建前としてはいろんな意見を出してもらって参考にするというの
が、そうなんです。ですから委員の中で審議されて、ええ、これでいきましょうってなったものをですから、うん、受け取ってどうするか
は、
はい、それこそ、まあ、大臣またはそういった行政側が考えればいい、う
ん、はい、
その意味でこれあまりにも強調をしてしまうと、ええ、今後ですね、はい、そもそも審議会って何なんすかと、
うんうんうんうん、
だって審議会が出した答申が政治的に批判されたら撤回するわけでしょ、
はい、
それだったら審議会じゃなくて最初から政治広報的な影響を考えた結論を出すしかないじゃないですか、うんうん、
はい、
だから今回の騒動っていうのは、まあ、一つはですね、これに対するメディアの受け止め方が、ああ、本当に金融リテラシー教育が必要ですなぁと。
はい、はい、
実感させられてしまう、だって、そもそもこの2000万円の説明根拠もですね、
はい、
実際の65歳以上の家計が、月々、
うんうん、
まあ、5万円から6万円年金収入より多く使ってますよ。
はい、全部平均をおのおの取ればって話ですね。そうです。
これ平均今65歳以上の家計が2000万円ぐらいの貯蓄を持ってますよっていう事実説明でしかなくて、
うん、
必要とか必要じゃないっていう、
はい、
そういう意味合いもともと持ってないんですよね、
うんうんうんうん、
それを理解できなかったメディアの、まあ、金融リテラシーの低さ、はい、実際この後、いわゆる投資に関する講座大盛況らしいので、
なるほど、
よかった、よかったですねじゃないですけどその業界としてはよかったんじゃないかっていうのが一つ、そしてもう一つはこの審議会っていうものそもそも何なんですかと、
うんうんうん、
で、この報告書っていうのは別に決定事項でも何でもないんだっていうのを、
はい、
本来であれば確認しなければならない事案だったんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
何かですね、はい、この一番最初の意見出し、または意見具申の段階から、
はい、
がっつり忖度しろよって話になったら、
そういう流れになりそうなね。
で、やめちゃえばっていう。
そういうふうに。全部役所で作れよ。
そう、役所で作りゃいいじゃんって思っちゃいますよね。
それじゃ不健全だろうという話ですよね。まずは金融庁の報告書案撤回というニュースでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。日米首脳貿易協定を締結、最終合意で署名。安倍総理大臣はアメリカ・ニューヨークでトランプ大統領と会談し、日米貿易協定締結で最終合意し、文書に署名しました。安倍総理は発行すれば日本の投資が増え、両国の経済関係は発展すると述べ、トランプ大統領はアメリカの農家にとって大きな勝利だと強調しました。今後国会の承認を経て、早ければ年内にも発行する見通しです。まあ、あの1月1日に発行というような、
はい、
あのね、交換のコメントというのも一部出ておりますが、まずはですね、今まさに会見を行っている最中の安倍総理ですが、その模様が入ってきましたのでお聞きいただきましょう。
日米首脳会談では両国の貿易協定について最終合意いたしました。昨年9月の共同声明に沿って、日米双方にとってウィンウィンとなる締結を、結論を得ることができたと考えています。
ということで、さあこの貿易協定、一部ではね、負けたんじゃないかみたいなことを、中身わかんない中で言う人もいますが、
いやそんなこともないと思うんですけれども、まず1年という短期で、決着を見た、はい、これ自体の意義は大きいと思うんですね。というのもですね、日米間、現時点で目立った経済的な対立というのを抱えているわけではなく、
はい、
日本側としての一番の作戦目標といいますか、重点目標は、日本車への追加関税 25% 関税、
はい、
この適用がないということを確約させる、これが一番重要なポイントだったんですね。
はい。
でそれ以外の部分については、実際のところ TPP でもだいぶ両者がどこまで譲れて、どこまでは譲れないのかっていう線引きがもう見えてるわけなんです。
まあ、長い間ゴリゴリやりましたもんね。
やりましたんで、で、TPP での妥結の水準っていうのに対して、
はい、
少しここはアメリカに花を持たせる、ここは、一部まあ抑えるとかっていう、そういった交渉だったので、まあ、下地になる TPP での妥結内容というのがあった、あればこその早期妥結だったと思うんですけれども、
はい、
今回その農業についての関税が、だいたい TPP2 年目水準かな、あたりで合意じゃないかというふうに報じられていますが、
はい、
このアメリカの農業へのまあ、関税、等の引き下げというのを、あまり日本の農業との競合関係で考える、つまりは、農業の関税について勝った負けたっていうふうに考えるのは、
はい、
意味が薄くなってきていると思うんですね。
という
のもですね、
はい、
ここ20年日本の農業は、外国産のいわゆる食料品、まあ、野菜であったり農作物というのとどうやって住み分けるのかっていうのを大きなテーマにしてきました。
ああ、だからガチンコでぶつかる価格競争っていうよりは、もうちょっとこう避けるみたいな。
そうですね。
別のところに。
で、これはあの日本としては正しくてですね。
はい。
極端に大きな規模で経営されて、まあ、比較的安価に供給される。例えば牛肉なんかもそうですけれども。
はい。
低価格帯の牛肉とか。または飼料用、飼料ってまあ餌ですね、
はい、
餌用のまあ農作物、こういったところを国土が狭い経営体が小さい日本で作るのは、まあ、そもそも合理的じゃないんですよ。貿易のいいところ、そもそも貿易って基本的にはウィンウィンなんです、
はい、
自分のところで作ると高くつくものを 買ってきて、
うん、
で自分のところで作った方が安く作れるものを輸出するわけですから、
はい、
これ自体に利益があるんですよね、
うん、
で農業でいうと畜産品米国産牛の低価格帯、
うん、
比較的安い牛肉についてはもう国産牛と何も勝負してない状態です。
はい、
基本的にここでは王子、
うん、オーストラリア、まあ、
そう豪州産の牛肉と米国産の牛肉の競合関係ってのが重要で、
うん、
アメリカの危機感というのは TPP で合意した豪州産の牛肉に日本市場を取られてしまうんじゃないか、だから TPP と同じ関税システムっていうのに近づくことで、
はい、
なんとかオージービーフに対して競争力を保ちたい。ここではまあオージービーフとしてはおいおいそれはどうしてくれんだこっちは TPP 締結してんのにって思われるかもしれませんが、
はい、
日本の国内農業に対する打撃というのは限定的だと。で今度はプライムビーフって呼ばれる、
はい、
高価格帯の牛肉なんですけれども、
ええ、
これ召し上がったことある方は分かると思うんですが、ある意味ステーキとかにするとうまいですよ。ただその美味しさっていうのは、
はい、
国産の高級和牛とは全く別の美味しさです。非常にまあこのね、グルメレポート私大変苦手なんですけれども、肉感が美味しいっていう、
あなんか噛み締めるうまさみたいなところなんですかね。
赤身の美味しさ、
はい、
一方で国産牛得意としてるのは霜降りの美味しさですので、
うん、
これもともと好み随分分かれてると思います、
はい、
個人的な感想で言うと、うん、いわゆる焼肉にするんだったら国産牛うまいですよ。一方でステーキだと、
はい、
やっぱUS プライムビーフうまいんですよね。そういった形でだんだんと食の多様化に伴って別商品になってるんだと、
はい、確かにスーパーに行っても全くこう棚が2つ分かれてる感じですよね。冷蔵ケースが
そうですね、うん、でいまいち押し切れなかっただから負けなんじゃないかって言われてるのが、
はい、
いわゆる日本車に対する 2.5% の関税、これについては、
はい、
今回の妥結での撤廃はどうも見送られました、
うんうんうん、
でその理由がですね、すでに日本系の日系のメーカーアメリカの現地採用現地生産というのにシフトしてしまってます、
はい、うんうんうん、
でこれ関税がなくなって日本からの輸出でも同じだけの効果同じだけの利益が得られるというと、
ええ、
いわゆる現地産を減らされるんじゃないか、うん、それが米国内の雇用にダイレクトに影響するんじゃないかという懸念だったわけなんですけれども、はい、これについてはですね、一応 TPP では25年、うん、目の撤廃、
はい、
これがちょっと今後の協議になったわけなんですが、
うん、
ただまあ TPP でも25年後って言ってた話ですからね、なので、まあ、今後、まあ、ゆっくりと交渉していけばいいと思うんですが、
うん、
まあ、現時点ですと、すでにここまで米国産、米国内での現地生産化が進んでいる日本車。
はい。
これ、日本国内に工場が戻ってくるっていうのは、なかなかちょっと考えづらい状況だと思います。
はい。
ですので、まあ、今回の場合、日本側勝ちとは言いませんが、
ええ、
まあ、早期の妥結によって、で追加関税の恐れが遠のいた安心感というのは小さくないんじゃないですかね、
はい、茂木外務大臣もこの共同声明で日本が追加関税発動しないとの内容を盛り込んだと説明をしております。閣僚間で日本車の輸入数量規制をしないことも確認したと、うん、だまあその部分ではとりあえずの目標は達成したのではないかというところ。
そうですね、で農業についても、
はい、
まあ、低関税での輸入枠いわゆる TPP で設定されていたものこういった部分については、
うん、
まあ、行わないと、
はい、
縮小していくという、結果得られたので痛み分け、うん、まあ、そもそもですね、
うん、
トランプと言いますかアメリカ側もこれ長引かせるの良くないなと、
はい、
一応
米中もある
しと、そう、大統領公約大統領選で公約してしまった手前、はい、TPP に戻りますとはちょっと言えないわけですよ。
うん、
じゃあ TPP に戻らず両国にとって TPP レベルの妥協というのを、まあ交渉というのの締結をどうやって、
はい、
これ事務方といいますか実務方の努力が見られますよね。だから TPP って言わずにどうやって TPP に入るかみたいな
結局こう名を取るか実を取るかみたいなところですね。
そうなんです、うん、その意味で言うと両国間の外交というのが、はい、まあ、十分に機能しているというのを示してくれたんじゃないかなと感じてます。やはりですね、
はい、
米中間の対立とともに、これもう一つ語り足りなかったところとしては、これデジタル関係の協定というのも非常に大きくて、こちらの方はやはり、これからですね、デジタルネットワーク、ITC、ICT 関連について、
はい、
中国側のメーカー主導になるのか、
はい、
米側の企画とアメリカ側の企画というのを主流になるのか、企画間競争です。
はい、
その中で、日本が明確にアメリカ側の陣営に舵を切って、その意味というのはかなり大きいですし、
はい、
これが特にヨーロッパ、
はい、
そして東南アジアに与える影響は小さくないと思うんですよね。
まあ、そうやって、まあ、ここに関してはこうブロック化していくっていう流れにこう世界中がなっていくわけですね。
そうですね。これは非常にまあどちらにつくのかという問題になってしまうところあります。まだまだやはり米中間の対立、世界の貿易交渉に影落とすところだと。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード
思いますね。
7時26分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。チェーンストア販売統計。日本チェーンストア協会は昨日8月のチェーンストア販売統計を発表しました。全国のスーパーの売上高の数字です。これによりますと全店ベースでの売上高は1兆360億円となりまして、前の年の同じ月と比べて 0.3% 減、5ヶ月連続のマイナスとなりました。8月は中旬以降悪天候だった地域が多く、来店客数が減ったことが大きく響いたとのことです。これまあそりゃそうだよなというような話ではあるんですが、
うん、もう何でも悪天候ってもう
ねえ、
じゃあいつ好転なんですか。
そう7月は7月で冷夏の影響で悪天候だったっつってたはずですからね。そうそうそう。
でしかもですね、減っているのが婦人服って、
はい、
あとは婦人服食料品って、これ天候関係ありますか。
確かに、
うん、
そうっすね。
だもうまあ言うだけ言ってるわけなんですけれども、もう単純に増税前にすでに節約モードに入ってしまったと、
はい、
で駆け込み需要と反動を減、あまり目立っていない大きな理由は、
はい、
すでにですね、まあどちらかというと将来的にずっと 2% 取られるって分かっていたら、
はい、
ある意味自分自身が自由に使えるお金が減少したっていうのと同じ効果があるわけですよね。その分消費を絞ってきた、
はい、
ということだと思います。
当然の生活防衛ですよね。
そうなんです。で、さらにですね、消費者態度指数を見ても、
はい、
もう11ヶ月連続での低下です。
本当
これで、そう、景気がまだ、景気拡大が維持されてるっていうのも、ちょっともう、適当なすぎるっていうのが正直な感想なんですよね。
ちょっと大本営発表見えてきまして、来てますよね、これね。いくらなんだって。
ですから、まあ、消費増税までは景気が腰折れしたと言えないっていう。
メンツかっていうね。
ちょっとね、ですから、今年の4月にはですね、
はい、
いわゆる内閣府の景気動向指数の表現、
はい、
これはですね、主観的な感想ではなくて、
はい、
2ヶ月連続で何が悪化したら悪化というっていう機械的に決めるので、
はい、
機械的な基準では4月に1回悪化に入ってるんですよね。
はい、
でその後持ち直しに戻ったりで不安定な状況なんですが、景気拡大が順調に続いているという基礎はもう完全に崩れた、で、10月に追い打ちということだと思います。で、まあ、 これとはちょっと話が変わってしまうんですけれども、はい、10月1日から、事実上税率が5種類になるってご存知ですか？
今週頭ぐらいでしたかね。なんか産経新聞が書いてましたけど、
う
ん、
そう。
これはもうなんかわけわかんないですよね。
わけわかんないんですよ。なぜ5種類かというとですね、
はい、
来年の6月まで限定で、キャッシュレス決済のポイント還元があるじゃないですか。そうすると、10% が適用される品目と、8% が適用される品目があります、
はい。従来の軽減税率と一般税率。
はい、一般税率。はい、そこに、うん、いわゆるチェーンストア FC 店だと 2% の、はい、ポイントがつきます。そして中小独立系の店だと 5% のポイントがつきます。
はい、
そうするとですね、うん、それぞれ、合わせると 10% のもの、8% のもの、5% のもの、3% のもの。
はい、
まあもうわけわかんないですわ。
本当わけわかんないですね。
これをどうやってはい、活用していくとか消費者側としては知恵が求められるわけなんですけれども、ちょっとだけ注意点としては、
はい、
スイカイコカ等の交通系カードを使われている方、
はいはいはい、
ポイントバックには事前の登録が必要ですので、
そうなんですよね、
皆様お忘れなくという、
ここのところその新聞広告とかね、中継ぎとかいっぱい出てますよね、
そうなんです。しかし非常にですね、こういった中でちょっと私が印象っていうか面白かったって言っちゃいけないのかのは、日経新聞がですね、
はい、
増税に勝つ特集で、人参の皮の食べ方とかですね、
いやこれね、
大根の葉っぱの活用法とかね、
そう腰を抜かしましたちょっと
何考えてんだかと、
いやそんなことを書くんじゃなくって影響があるんだったらお前ちゃんと批判しろよっていうね、
そうこれはですね、まあ批判しつつもですね、日経の中も多様ですから、
なるほど、
だから一部部署の嫌味なのかなと思ってしまったりするんですけれども
まあいかにもこう社会部とかね、町場見てる人がこれいくらなんだって、うちの会社おかしいだろ
う
って、
そうお前増税賛成しといて何言ってんだよって思いつつ、部署内で嫌味を言ってるのかなと勘ぐってしまったりもしますね。
はい、今日のキーワード、チェーンストア販売統計でした。さあ、メール、ツイッター、まあ、増税に向けてっていうところはいろいろ来るんですけれども、先ほど飯田さんがね、ご紹介された日経の記事も含めて、いや、ちょっと待てよと、うん、そんなん戦時中かよと、うん、いうツイッターでのご指摘が、本当にたくさん来てますね。
あと、あれじゃないですか、ゴミ箱、各家庭のゴミ箱を見て、
はい、
食べ残しが少ないので素晴らしいって。フードロス関連で環境大臣とかやるといいかもしれないですね。
昔そういうことをやった
首相がいましたね。
いましたよね。それこそ戦時中かという話でもありますけれども、でもこれ本当あんまり不景気になるとですよ、まさにそういうこう家計を預かる身としては緊急事態、
いやそうなんですよ、
ってことにな
りますよね。値段が高くなる云々っていうよりも、これをきっかけに景気が悪くなってで、所得であったり雇用に影響が及ぶ、これが一番怖いですよね。
まあ本当そこどう考えるんだって話ですけどね。時刻7時44分になるところです。お送りしております、日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ台風15号による千葉県内の農林水産業の台風被害283億円に。台風15号による暴風で千葉県などにもたらした被害が農林水産業だけで283億6800万円に上ることが県の調べで分かりました。千葉県内の台風による被害としては過去10年で最悪となる被害額。今後は県が農家や漁業者から直接被害を聞き支援を拡大していく方針です。千葉情報ネットワークというゾーンをこの日本放送各番組でやっておりました、はい、でそこで様々現地の人に、ね、電話つないだりした話を聞いたんですが、鋸南町だったかなの石井さんにお話を聞いたとき、石園芸の とにかく写真だけでも撮っといてくれというふうに行政からも言われるんだと、はい、まあ、まだ被害額の算定のところまでなかなか手が回らないところも多いけど、はい、とりあえずまずは現状を抑えておいて、うん、証拠を、ね、残しておくということは重要のようですね、うん、
で、まあ、これ菅原経済産業大臣初動対応について、はい、ここから検証を、そして、まあ、補償のスキームというのを考えていくわけなんですけれども、
はい、
菅原大臣区議あり都議あり、うん、そして国会議員になった人ですので、うん、はい、非常に活躍の場は大きいと思います、
うん、
今回の場合市町村レベル県レベルそしてそれに対する財源手当の国レベル、
うん、
3つ全部必要なんですよね、
はい、
その意味で、まあ、今新大臣しかもこれ大抜擢ですから、腕の見せ所なんじゃないですかね。
で、まあ、この、まあ、農林水産業も含めて、本当大変な被害になった。まあ、特に停電が問題だったわけですけれども、なんか、みんな想定外っていうじゃないですか。ここまで長引くとはって、ね。
はい。
この辺の対応っていうか、まあ、これから先の検証は必要ですよね。うん、
で、まあ、瞬間最大風速50メートル、これ、まあ、過去に経験がないっていうふうに言ってるんですけれども、はい、実は台風が首都圏直撃しなかったのは、
うん、
別に何か理由あってではなく、
はい、
ここのところ運が良かったというだけでありまして、例えばこのクラスの台風沖縄地方ですと、まあ、特に先島ですと、うん、ごくごくあるまあ台風なわけなんですね、そうしますとやはり、私自身も今年は経験しましたけれども、ね、
はい、
あの宿泊施設もコンビニエンスストアも台風が近いぞっていう段階で、すでにもう台風モードなんですよ。
あ、
もうホテルで言えばベッドメイク等はいたしません、
うん、あ、なるほど、もう最低限の人でやります、
食事は決まった場所で決まった時間に取ってください。
お
で、コンビニは閉まってますと。
あ、閉まってます、はい、
っていう、まあ、やはりどうしてもですね、首都圏特に、まあ、東京なんかこれから本当に気をつけなければいけないのは、こういう、まあ、首都圏にとって稀な災害があった時に、
はい、
今まで来てなかったのって運だよと、たまたまですよと。
いや、確かに9月9日あの私朝タクシーで出勤したんですけど、あの、あれだけ暴風が吹き荒れている中でも、うん、コンビニやってるんですよね。
そう。
高校と明かりがついて、トラックが荷下ろししてたりなんかしてて。
うん、そうなんです。
いや、これは大変なと思ったんですけど。
うん、ですから、やはりですね、ま、もちろん、住民の方々もそうですし、または顧客としても、
はい、
ちょっと何か災害があった時に、その災害に対して備える、ま、心の準備っていうのは必要だなと思いますし、同時にですね、例えばどこに行けば電源が得られるとか、
はい、
どこに行けば例えば、まあ、水の提供を受けられるといった情報、
うん、
意外と公共施設等で自家発電装置を持っているっていうところあるんですが、
うんうんうん、
災害が大きくですとそれを抑えとくっていうのはもう当然みんなやってる、
はい、
一方で、まあ、もしかしたら回覧板とかに挟まってんのかもしれないんですけれども、
うん、
ちょっとそこに気持ちが及んでない、
はい、
この差っていうのはこういう時に出てしまうので、
うん、
ちょっと私たちも気をつけたいところだなと思いますよね。
まあ、報道されてますけど、千葉県でもね、200台以上の、うん、発電機あったんだけど、これしまわれたままだったとか、
うん、
まあ、一部こう週刊誌報道がされてますが、県知事がじゃあその時に、うん、一体何をしてたんだというあたりね、うん、まあ、まだあの中吊りの見出ししか僕も見てないから何とも言えないんですが、はい、まあ、そういうところも含めての検証がと。
そうですね、うん、で、実際これからもですね、
はい、
今まで来なかったのがたまたまなわけですから、
ええ、
今後来る可能性あるし、台風もちょっと大型化をしている、
うん、
そういった中で、どういう、まあ、なんて言いますか、警戒、非常時の警戒っていうのをしていくのか、結構重要だと思うんですよね。何かその、避難訓練とかも、
はい、
何かちょっとまあ形式的になりがちなんですが、それよりも、いざ何かあった時に、どこに行くと何とかなるのかとか、あとは、どのぐらいの何メーター以上であったり、どういう警報が出た時には、家の中にこもるのが正しい。うん、っていうケースももちろんあるので、
はい、
そういった部分での情報共有していく必要ありますよね。
うん、それから結構メールツイッターなんかで飯田さん来るんだったらって言っていただくのがですね、はい、今回のこの、まあ、停電、
はい、
千葉の山の中で立っていた杉の木が腐ってしまって、でそれが倒れて、電線を支障したというのが多かったと、規制改革推進会議で林業を
あそうですね担当いたしました。で、まあ三部杉ですよね。で、まあ溝腐れ病という病気、はい、まあ菌によって幹が一部腐っていくので脆くなっていたっていうところもあるんですけれども、
はい、
これなんかもですね、林業がもっと商業化されていれば、ある程度芝付きというんですけれども、刈り取るのに適した樹齢になった木はもっと刈られてるはずなんですよ。
はい、
それが滞っていたところをなんかにももしかしたら一部影響出ているのかもしれない。で、森の管理って結構継続的にお金になるから継続的にみんなメンテナンスをする。
はい、
ですからお金になるからちゃんとメンテナンスをしているので森の状態が良いので商業にも向く、なので継続的にお金になるっていうこの
好循環
っていうのを維持しないと、やはり日本は森林面積その割合非常に高い国ですので、はい、今後ですから商業化っていうのは実は防災対策の面っていうのも持ってるんだっていう、そういったところに気づかされますよね。
あとその結構その現場に行った、まあ、自衛隊だとか東電の人たちも、これこの木切っていいのかな、所有者誰なんだろうみたいな、結構迷ったという話も聞くんですが、
でそういう時もですね、実際には事後保証のスキームっていうのを決めておいて、もういわゆる危険、または安全保障上の、まあ、判断でバリバリ切っちゃえと、で切ってで後で考えましょうっていう方が、合理的だと思うんですよね。で、まあ正直ですね、所有者等とか権利等について判断迷わせるってもう一番まずいことだと思います。何よりも危険度であったり、それによる、まあ、電力供給への影響をこう考えても、切るべきものは切っちゃって、でその後にじゃあ間違えて切っちゃいました。間違えてと言いますか、まあ、商用できるものを切ってしまいました。そうしたらそれをちゃんと災害の被害額として、算定していく。こういったことを明らかにしていくことで、
はい、
やっぱり現場の迷いっていうのをなくしていく。これが、まあ、いわゆる指令、指揮をする方の務めだと思いますよね。
今日のスクープアップ、台風15号による千葉県内の被害についてでありました。このコーナー含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さあ、ここで、OK コージーアップスペシャルウィークのお知らせです。再来週10月7日からの1週間は消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りいたします。題して現地で見た聞いた韓国徹底レポート。韓国の経済、若者の就職難、まあ、あるいは東アジア情勢も含めた、安全保障などなど、まあ、日本で伝えられていることがどこまで本当なのか、現地の反日報道の実態はなど、私飯田、その直前にですね、韓国に出張しまして、現地の専門家を直撃、あるいは街の声も取材してまいります。
はい、さらに番組でも取り上げておりますが、10月からは消費税上がりますよね。
はい、
クーポンですとかスマホ決済ですとか売る方も買う方も混乱必至の消費税についても教えてもらいます。
消費税、そしてその先の日本経済がどうなるのか、どうしていくべきなのかというあたり、数量政策学者高橋洋一さん、明治大学准教授、経済学者飯田康之さんに解説をいただきます。
はい、
千葉の美味しい食材のプレゼントもご用意しています。
10月7日からの1週間、 OK コージーアップは本当の韓国と消費税を追求いたします。